つでも大丈夫ですよ。
よし、じゃあまた収録始めましたんで、
はい、
トーキングの方もやっていきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、タイガースキャストよりも楽しみにしてたのが、まあ、トーキングみたいなところもありまして、うん、特にあの千年会に別れた時ぐらいからですかね、ワイナオさんによるあの映画の宿題をいただいて、
はい、
それを1ヶ月の間に見てあの感想を語るっていう、
やったね、
やってましたよ ね、 あれ結構僕好きで、
うん、
あの映画とか正直全然見ないタイプなんですよ。
ああそう、
なんかその、うん、その昔で言うとなんか20世紀少年とかはまあ見たかなとか、なんかその特定のなんか別ルートで興味を持った映画を見るみたいな、
うん、
実写化は見るみたいな、そんな感じぐらいで、全然その洋画とかに触れてこなかったんで、
はいはい、
あのユージュアルサスペクツはね、今でもたまに見ますもん。
あれはね、
カイザー、そうぜよね。何回も見たくなっちゃったりするんですよ。
まあ、面白いもんね、あの映画ね。やっぱね、構造としてもそうやし。
あと、シャッターアイランドですか。覚えてるのとかで、
ね。シャッターアイランドのことは、この間ね、ちょっとまた考えてた。あれはね。え、この間ね、なんか、
あの考察ですか。
そうそうそう、また読み直してた、はいはいはい、やっぱさ、まあ掘れば掘るほど面白いんだけど、
まあ、あれはだからディカプリオ自体がそういうね、うん、あの桜状態みたいな感じ。
そうね、だから1回見た時にそれを知ってまた見たら、実はあの最初の船乗るシーンからあの意味があったんだなっていうのがあって、それを読んでいくともうどんどん考察があって、ここで驚いてるのはあの実際にはディカプリオの方がそういうやつだからっていう、ね、あったりするから、あれはやっぱり見てると面白いなと、
そうそう、なんかあの映画をなんかみんなで感想を語り合うみたいなのが初めてでしたし、あの、うん、あそこでこう課題として与えられるとやっぱりね、見なきゃっていう多少の義務感も負いながら、
うん、そうね、
あの映画見て、うん、ね、あの新たなものに触れられたりしたんで、
あれコロナの時じゃなかった？
そうですね、コロナの時ぐらいでしたね、う
ん、コロナ初期やから時間があったよね、みんなね、
確かにそうですね、
うん、
そうで、それで以降あと、ま、あれマネーショートでしたっけ。
あ
れとかも言いました、
は
あ、マネーショート言って、うん、それがなんか次か感想を語り合うままなんか終わっちゃったのか、それぐらいだったよね、確かそんなぐらいの気がしましたけど、うん、あれ話とかもね、まあ、今ちょっとほらね、株式は盛り上がってますけど、ああいうのもね、
そうそうそう、あちょっと難しいっちゃ、いまだにちょっと難しいなと思うけど、概念はわかるけど、
うんうんうん、
うん、やまあ本当この間のね、株式のその乱高下この1週間の、
はいはい、
ね、やっぱりあれをが見るとマネしようと思い出すもんね。
そうそうそうそう、うん、やっぱりそれをね、予期してて儲けてるやつもいるんじゃないかみたいな、
うん、そうそうそう、でまあ言ったらリーマンショックの問題を扱ってるから、うん、リーマンショックっていうかなんだっけ、サブプライムローンか、
そうそうそうそう、
うんうん、で結局そういう日本には関係のないところで起こったことが、でも全世界にね波及していくわけやから、
うんうん、
だから最近働きながら、まあ、苦労せんでもええかなと思っちゃうもんね、なんか他のところで勝手にさあんな株乱高下してさ落ち込んだりとかするんやったら、もうなんかその何ていうの、無理して嫌な思いせんでもええかなって気
がする、ね、まあまあまあね、
お金に関しては。
そうだからあれを見て、あ、そっちの道に行こうって思う人もいれば、うん、真面目に働こうって気持ちを切り替える人もいるっていう、多分二極化するんじゃないかなと思いますよね。
うん、ブラッド・ピットみたいになるからね。
うん、
教えたるけど俺はもう関わらないぞって
言って。あ、そうそうそうそう。
若者二人ね。お前ら喜んでんじゃねえとかね。
あ、そうそうそう。
あれはそうなんだなって。うん。面白かったですね、あれね。
でそれお金関連で言うと、あのウルフ・オブ・ウォール・ストリートもやりました。
あれは最高だね。も
うあれ面白いですよね。
ディカプリオ好きだね。
そうそうそうそう。ワイナオさんがディカプリオ好きなんだなっていうこともね。
いや、好きになるね、あれ見てたらね。 うん、なんか
だってあれでドラッグやったことないんですよね、ディカプリオ。
いやいや、ほんまかって思うね。でも客観的に見てるからこそ、客観的に見てるからできるんかなって気もするしね。
うん。
あの階段からね、こう、落ちていくところがね、
実際の
映像と自分が思ってる映像ととね、
こう。そうそうそうそう、ちゃんとね、運転できてるって思って
そう。車ボコボコなってるっていう。とかね、
あの時も千年さんにも言いましたけども、あれ、中学生ぐらい対象だったらもう AV ですよ。あの映画は。もうおっぱい丸出しの、セックスセックスみたいな感じのやつですから。
うん。
そうそう。確かに千年さん、まだ見てないとかって言った状態だったと思うんでね、ぜひ見てほしいです、
う
ん。
そうね。
最近は映画は さっきも どんな感じなんですか、ワイナーさんは。頻度というか。
頻度、映画館に行くのはもう確実に減ってしまって。
うんうん、なんかその昔はなんかポイント、なんかカードを持ってなとかっておっしゃってましたよね。
あ、カードとかポイントとかはいまだにつけてはいるけど、うん、前はだから年間100本ぐらい出て、
あ、はいはい。
うん、だって、今はもうほんと30、40本。30本くらいかな。
週1あるかないかぐらいですか。
そうやな、もう本当に見たいのしか見てないっていう感じではいるかな、うん
うん、まあ、風呂枠やんないですか、風呂枠。
ああ、そうね、よくやったね、あんなこともね、うん、まあやりたい、年末ぐらいやりたいなと思うけど。
そうそうそうそうね、あの1年の一番最後、私が見たトップ10みたいな、うん、やったじゃないですか、
うん、そうそうそう。
あれだけでも聞くと、だから、あの青年さんとかと、あのサルトさんの漫画界じゃないですけど、
うんうんうん、
どれを見るべきかがね、
うん、
あの、厳選してもらってるんで、こっちとしてはありがたいです。
うん、いろんなの見れてたから、ね、やっぱね、今も本当、アメコミ関連主体で見に行ってるし、ディズニーも、かみさんがディズニー好きだから、
うんうんうんうん、
ディズニーやってりゃ見に行くみたいな感じで、あとちょこちょこってなっちゃった。そのちょこちょこがね、昔はもっとあったから、それがね、もっと見れたらいいなとは思うんだけど、なかなかに難しいっす。
だからネットフリックスとか、なんかそういう限定のやつとかもあるじゃないですか、うん、ネットフリックス限定配信とか。そういうの
なんかな、困るよね。
そういうのもやっぱり、でも一応は追ってるんですか、さっき言ってた、タイガーキャストでも言ってましたけど。
ネットフリックスはやめた。
ああ、そうなんですか。
ディズニープラスに入って、アマプラも年会費払ってるから、その、
うん、ああ、そうかそうか、見れる、ね、
うん。結局、マーベル好きやと、マーベルとかの、ね、
はいはいはい、はい。
なったらディズニープラスになるから、
そうかそうか。
なんで、うん、で、ディズニープラス入って、マーベルのドラマが、やってるんで、ディズニープラスで。あと、スター・ウォーズのドラマもディズニープラスになるから、
はいはいはいはい、
そこで入ってると、ネットフリックス見る時間がなくなって、解約した。ネットフリックスも、ね、まあ、本当、今、本当、コンテンツ、どこも力入れてるから、サンクチュアルとかね。
そうそう、そうそうそう、サンクチュアル。サンクチュアルも見てみたいですし、私、あの今の地面師ですか。あれもちょっとなんかね、広告だけ見てると面白そうだなとか思っちゃいます
ね。ね、面白いものが世の中いっぱいあるっていう。
まあまあ、本当にね。
うん。あるよね。最近、ゼロさんくんは何かにハマってるかあるの？
私はですね、まあ、本当直近は今はオリンピックですね。
はいはい。
はい、もうフェンシング見ましたか、フェンシング。
見た。そうそう、ゼロさんくんがフェンシングをやってたっていうのを知らない人もいるしね。
そうそう、私ね、高校と大学で、ね、フェンシングやってたんですけど、
うん、
あの、それこそあれですよね、ダメ元のリオオリンピックの時ですよ。
お
オリンピック会っていうのをね、あのやらせていただきましてあのチキンバレーさんがホッケーで、で私がフェンシングでみたいな、マイナースポーツを特に取り上げようみたいな回だったんですよ。で当時はね、あの太田雄貴さんぐらいしかまだフェンシングで全然有名じゃなくて、
うん、
あの今回女子でメダル、あ、女子と、まあ、男子で金メダル取りましたけど、あのフルーレっていう種目がね、
はいはい、
あの まあ、日本でメダル取れるとしたらもうフルーレぐらいですみたいな感じで言ってたんですよ。
うん、そうね、うん。
で、その他に何があるのって言われたんで、エペとか言ったら、なんだその変な名前のやつはみたいな。
うんうん、
言ってたら、そのエペがまず東京で金メダルを取り、
うん、
で、今回は銀メダルを取りっていう、その強豪に なりましたし、
はい、
個人でもね、加納くんっていう、
うん、
選手があの金メダル取りましたし、
うん、
そうフェンシング毎日のようにメダル取ってたんで、
うん、
なんかもう強豪国だなと思いながらね、感慨深い思いですよ。でもフェンシング界隈はもう大盛り上がりですよ毎日。
そうやろうな、
うん、1週間寝れないぞみたいな、2時に毎回起きなきゃいけないのでそうそう、なんかその昔だったらあのフルーレの時さえ見とけばまあいいかなみたいな、1日夜更かしすればよかったものがなんか4日連続でなんか2時とかに起きなきゃいけなくなって、しかも平日だったじゃないですか。だから
そう、ね、
なかなかね大変ではありましたけど、まあでも本当にすごいというか、まあ、あの競技の、ね、知名度上げようと思ったらやっぱオリンピックでメダル取るのが一番
だと思うんで。いやそれしかないよ日本はね。
そうそうそうね、
うん、
だ今多分フェンシングってレスリングぐらいの位置に多分日本の知名度なってるはずなんですよ。
いやね、
なんかメダル取るらしいぞみたいな、何がすごいのかよく分かんないけどメダル取ってるみたいな、
うん、
だから今後さらにねこう常連でメダルを取るようになると今度卓球ぐらいの勢いになってくるとですね、
うん、
あの 1回戦からテレビでやってくれるとか、
うん、
そういうような位置に今度はなるのが目標なのかなとは思ってみてますけどね。
あれだね、国民的アイドルじゃない。
あ、
卓球はほら、まあ、
アイちゃんとかね、そうかそうか、
愛ちゃんは大きかったと思うわ。
今回フェンシングで言うとあのエブラ選手っていう、
はい、
あのサーブルっていう種目でメダル銅メダルを取った人がですけど、だから結構モデル的な体型でビシッと顔向き
を、ヨーロッパでも強い
強豪
って言ってたもんね。
そうだ、世界選手権2連覇してたんですよ、
ねね、
だから今回個人はちょっと負けちゃったんですけど。
そうね、だからね、で騎手も務めたでしょ。
そうそうそう、騎手もそうそうっていうぐらいのキャラクターだったんで、
うん、
ただちょっとまだね認知度はあれですけど、
やっぱりでもだからさっきのね、勝たなあかん、岡田阪神も勝たなあかんって言ったのはやっぱね、
うん、
も
う
オリンピックもねやっぱり勝たなあかんだよね。
うん、そうね、
うん、だ柔道でね、阿部詩がもう号泣してたけど、
うんうんうん、うん、
で結局柔道もあの世界選手権だなんだかんだ言っても、
そうそうそう、うん、誰も見てないですからね。
そうそう、取ったかどうかで日本の場合は決まるから、
ね、
やっぱなんかそういうの考えたらやっぱ勝たなあかんっていう選手の意識は僕らと
残酷ですけどやっぱそうですよね、う
ん、まあ真実やからね。だから、まあ、野球の話戻したら結局あのピッチャーなら抑えたらそれが正解になるし、
うん、
勝ったら監督はそれが正解になるから、
うんうんうん、
だからオリンピックはあのどんなにいい試合したってね、あのバレーボールの男子もね、
そうそうそう、あれもね、
いい試合した、それはでもいい試合したっていうのはあの見た人とファンは覚えてるけど、じゃあ後で金メダル取ってないのって言われたら、
うん、
金メダル取ったそうね、
結局ベスト8敗退でしょっていう、
うん、で金メダル取ったら、うん、あの仕事の量も変わるし、選手にさ、
そうそうそう、もう帰ってきたら日本でヒーロー扱いですよね。
うん、あるし、そう、パレードもするやんか、まあ、毎回のように
やってる。そうそうそうそう、うんうん、やってるやってる。
だから本当に柔道とか、柔道ですら日本はもう競技人口こそいるけど、やっぱ知名度で言うとオリンピックだけになるし、レスリングは競技人口少ないけど、
まあ、
うん、まあ、強いしね。これからだから、ね、本当その競技人口も絶対減っていくから、
うん、
うん、だからこの少数制で、逆に言うと僕なんかあの門外漢やから、その金メダル取ったらさ、
はいはい
はい、じゃあなんで取れたんやろうとか思って、この組織がこう変わっていったのを見るのは面白い。
はいはいはい、
大谷選手がさ、なんかいろいろやったりとか。そうそうそう、分からへんけど、
まあフェンシングのことで言うと、うん、いや本当に 5,6 年前に、うん、いわゆる中学生とかやるジュニアの年代を強化したのが、うん、今になって本当に成果にあって現れてるんだと思うんですよね。 あの東京のなんか北区あたりに結構強化施設とかあったりするんですよ。そこであの学生をこう中学生から転校させて集めてきて、うん、もう練習させてっていうので、なんか当時やってたのはそれこそ英語の勉強とかもそこでやってて、やっぱり世界大会とかに出ていくと審判とかそういう人とコミュニケーションを取れるようにならなきゃいけないの。だから競技だけじゃなくてそういう英語とか国際的な部分を身につけるようなあの訓練とかもしたりとかしてたとかって聞いたことあるんですね。
あ、そうだね。サッカーとかでもね、あのキャプテンやってる人は審判と話したらあかんもんね。
ああ、そうそうそうそうそう。
国際経験。バドミントンがそれね、最近もう普通に上位にいるけど、やっぱりもう小中高、はいはい、小は何かな、中高ぐらいからもう海外に転戦させてみたいな。で、海外慣れしていって強くなってたっていうのね。
やっぱりね、まあオリンピックなんで緊張はするんでしょうけど、うん、対戦したことある人とかね、喋ったことある人とか、仕事でもそうですけど、
うん、
なんとか経験があることとないこととでは全然、最初の一歩目が違いますよね。
うん。確かにね。その強くなったっていうのをね、聞くと、今回で言うと水泳が全然取れなかった。
ああ、みたいですよね。なんかあのプールのなんか浅さに気づかなかったとかなんとかとかって言いましたけど。
うん、で、それはなんでなんだろうっていうのも。ね、
うん、
やっぱ興味あるし、やっぱりそういう意味で言うとね、あのメダル取らないとあかんなっていうのは、もう本当に話題にもならないからね、水泳なんかね。
そうですね、メダル1個とかだったですもんね、確かね、水泳。
そうね、うん、あれだけ騒がれたのにってなる、もう今静かになっちゃったもんね、やっぱり、
うん、
そうですね、今はやっぱりレスリングやね、毎日は。
そうですね、毎日のように金メダル取ってます、
ね、取ってるからね。
昨日もなんかね、はい、あのブレイキンみたいなですね、
はいはいはい、
やってましたけど、見ましたか？
見てはないけど、あ、その NHK がさ、やったら、
はいはい、
その盛り上げようとして、
あ、ブレイキンね、うんうん、
オリンピック前から結構日本大会とか
やってましたね、うんうん、
やって、それ見んねんけど、審査基準が全くわからないよ。
そうだ、同じなんですよ。僕も同じこと思ってて、うん、だからね、バトル形式なんですよ、
はい、
あの1対1で片方が踊って、うん、でもう片方がラップバトルみたいな感じでこうまた出てきてみたいな、うん、やるんですけど、
うん、
あの素人から見ると、あの格付けチェックでどっちがプロがやってるでしょうって見せられてるようにしか見えなくて、どっちもうまいんですけどね、
うまい、
そうそう、 A、B どっちみたいな、
うん、わかんなかったね、みんなうまい
わかんない、そうですそうそうそうそう、みんなうまいんですよ、
うん、あんまりその大きなミスっていうのが分かんないからじゃないかな、フィギュアとかって、
そうそうそうそう、
その、
まあ、こけたらね、分かっちゃう、
そうそう、チャレンジしたするようにできてるから、うん、で、あ、言うたらもうアドリブバトルやんか、あれって、
はい、そうそうそうそう、
うん、あの音楽が、その DJ がね、
鳴らしたやつに即興で合わせるんですよね、
即興やから、うん、だから見てて、もうダンス自体見るの好きやから昔から見てんねんけど、みんな昔に比べたらもうめちゃくちゃうまいから、そのめちゃくちゃうまいから上が分かんないよ、もうなんかね、うん、あれだから難しいなと思って、
そうそうそうそう、うん、ちょっとね、素人には難しいというか、
難しいな、い
や、僕だから回転競技はやっぱりね
そうそう、採点競技は難しい、やっぱりね、
うん、体操、うん、まあ体操なんかはね、別に点数じゃないですからね、もはやね、我々が見てるのは、う
ん、体操も結構ミスが分かるやんか、
まあまあ、そうか、落下とかしたらね、
うん、分かりやすいから、あ、ミスしてるからダメじゃんとか、無難にやるとダメっていうふうにルールができてるんじゃないかな、ああいうのって。
なるほどなるほど、
うん、だ柔道でいくと、柔道見た？今回
柔道見ましたよ。
見た？いや、本当に言われてるように指導取りゲーム、指導取らせゲーム、
ね、うん
うんうん、あれがだから面白、やっぱあれでメダル取っても面白くないんじゃないかな、その理由がよく分かんないもんね、なんかね。
まあね、うん、いやだ、その昔って確か指導差でも勝ち負けができるような感じだったところ、まあ今は指導差では勝ち負けがつかなくなったりとか、まあたどんどんどんどん改善はしてるんでしょうけど、
毎回変わってるやけど、
そうそうそうそう、うん、
だからあの
でもね、やっぱり、
うん、そう、石井聡がさ金メダル取った時あったやん。
はいはいはい、北京オリンピックですね。
あの時は言われたのは石井聡は寝技だけで、寝技が得意で、うんうん、寝技で勝つって、なんで取れたか言ったら、他の選手は日本の柔道は一本柔道だって言って一本取る柔道を練習してて、石田としては金メダルを取る柔道を選択したって言われてて、だからその寝技を強化したことに、相手の弱よりも強いところを磨いたところによって強くなったけど、じゃあその一本で決まらない柔道って何なんだっていうね、すごいするよね。だそうなってくると競技自体が面白くなくなって衰退していったら元も子もなくなるから、だから今回日本とって柔道ってマイナスでしかないんじゃないかなと思う。
まあ、うん、指導が相手に2ついててこっちがゼロだったらもうね、倒すよりも指導をもらわせた方がいいんじゃないかみたいな作戦とかね、ありましたから、
うん、なんかもうすっごい審判見るやん柔道って、
うんうん、
なんかあったら柔道チラッチラッて見ながらやってるから、もうなんか面白くなかったなと思って。うん、だそういう意味で言うと、やっぱりルール作りがうまい、ルールって大事、
うん
うんうん、まあ僕結構、僕結構ちゃんまさんが兄弟言った言葉を好きで、
はいはい、
あの、
はいはい、
漫画のルーキーと読み直してみたら、
うん、
あの野球、まあ、あのルーキーズが面白いんじゃなくて野球っていうルールが面白いっていうことに気づいたっていうのは結構好きで、
はいはいはい、
うん、だ野球が面白いからルーキーズは面白いんだっていう、
はいはいはい、うん、なるほどなるほど、
その言葉すごいなんか心に響いたなと思って、
なるほど、ね、競まず競技の魅力を高めていかないことには
っていうこと、そうそうそう、だから、まあ、野球はね今特に高校野球は7回制にとか、
はいはいはいはい、
うん、でプロ野球でいくと、だから時間短縮のためにっていろいろ言ってるけど、うん、それによって、まあ、野球の魅力がなくなるって言ったら意味がなくなるやんか。
あ、そうですね、
うん、その戦いだから言いたいのは、コンテンツとしての魅力を高めるためにまず時間を2時間3時間の枠に収めるっていうところでやるんだけど、
うんうんうんうん、
じゃあそれによって競技の魅力がなくなったらね、意味がなくなっちゃうのか。野球は、うんうん、で僕はそのやっぱり DH 好きじゃないのはその辺で、うん、まあピッチャーが打席に入ることによって不確定要素が増えるっていうのが、
はいはい、代打を出すとか出さないとかね、
う
ん、
そうそうそう、
その次の打順をするとか
で言うたらピッチャーの運用も全然違うやんか、パ・リーグとセ・リーグ、
はい、うんうん、うん、
そのたま 9割方ピッチャーのところではピッチャーがバッターの時では抑えられるけど、その1割で試合が動くかもしれへんから、
うん、
まあ、そういうふうに考えると僕はピッチャー打席立つっていうのは好きやな、やっぱセ・リーグの方が、セ・リーグも DH なのは反対なんやね、
うん
うん、野球の魅力がそこにあると思う、ただ打てばいいっていうだけじゃなくてっていうのがあるね、駆け引きが面白い、
うん、まあ、確かにその知らないスポーツを見ててもそういう駆け引きがあって面白いですみたいな、それこそフェンシングとかも聞かれる話ではあるんで、
うん、
なんかそのなんていうんですかね、
うん、
まあ、スポーツの醍醐味の一つですよね、その相手がいて、うん、それに対してどういうふうにこうこっちが攻めて守ってっていうのをやるかっていうのは、
うん、ね、1対1やもんねフェンシングも、第一でやるから、
そうですね、
うん、
そうそう、あれもだからそのなんていうんですかね、柔道みたいにこう四角のフィールドじゃなくて、
あ、
直線的なところしかないからこそ、
うん、
あの間合いを詰めたり、あえて広げてから詰めたりとか、
うん、
必要以上に詰めて相手につかせなくさせた上で自分だけつくと か、
うんうん、
かそういう駆け引きがあったりするんですよね、
うんうん、それがだからね、時間短縮のためとか言い出したらね、またややこしくなる。
そうそうそうそうそう。
もっと幅を狭くしようとか言ったら。
そうね、確かに確かに。
早く決着させようとかね。
ありがとうございます。
いやいやいや、うん、オリンピックもね、もうすぐ終わっちゃうんで。
もうすぐ終わっちゃいますから
ね。え、うん、高校野球かな、そしたらね。
そうですね、高校野球のさっきの大甲子園の、
うん、
でなんか昨日の花咲徳栄の勝ち方見たら、ちょっと新潟三大僕あるぞみたいな、ちょっと思っちゃいました。
うん、
初出場のチームで大体ね、エラーで負けちゃうことが多いですけど、昨日もノーエラーで最後まで1点で守りきったんで、
うん、
いいチームだなと思いましたね。
怖いね、ベスト16行ったらもう、初出場がベスト16行ったら、ざわめくもんね、ざわつく。
そうですね、ね、そうですね。うん、楽しみにしていただいて、多分トーキングもいい感じになったんで、そろそろ締めたいと思いますけども、はい、なんか最後に言い残したことありますか？
言い残したことは、そうですね、みんな暑い夏を乗り切ろうぜっていうことですね。
本当に暑いですからね。
暑いですからね。
本当にあの男も日傘を使う時代ですから、どんどん、ね、はい、日よけをしていただいて。
私はもう、私も使ってます。はい、
私も使ってます、
ね、もう無理せない、無理しないですよ本当に。
そうそうそう、熱中症には十分注意をして、
はい、
じゃあ次は年末頃にまたお会いしましょう。
はい、
ありがとうございました。
はい、はい。